皆さんこんにちは、細野豪志です。今日は 3.11 でした。福島にですね、この追悼式典久しぶりに行ってきました。コロナで数年行けなかったんですね。いや、東北新幹線に乗るとね、思い出すんですよね、あの時のこと。日頃は私、静岡がですね地元ですので、東海道新幹線にもう本当に毎日のように乗ってましてね、東海道新幹線の雰囲気と東北新幹線って全く違うんですよね。駅に着いた時に流れてくる音楽違いますよね。あとは車窓から見える雰囲気、景色も全く違う。ですから東北新幹線に乗った瞬間にですね、私はあの時にフラッシュバックするんです。いやー、これ被災地のために自分が何をできるかなって悩んだ日々ですね。で、苦しいけども被災者の皆さんの声を聞かなければならない。あとは知事や市長さん、町長さんたちの苦しい声を聞かなきゃならない。あとは辛かった農家ですね。酪農家の方が、自分が先祖代々ですね守ってきた、土地を手放す、もう本当に辛いんだと、あんたにしか言えないからって言って言われた記憶、いろんなことがですね、新幹線に乗って福島に着くまでにですね蘇ってきました。まあ、そんな一日でしたけどもね、追悼式典出てよかったと思います。まあ、12年経ってますので、ある程度ですね粛々と行われるわけですけれども、岸田総理も来てましてね、やっぱり福島のことを政府全体で考えなければならないという、まあ、そういう気持ちがよく表れてたと思います。その中でもやはり一番印象に残ったのは最後の高校生のスピーチでした。3人ですね、女の子が2人、男の子が1人出てきましてね、話してくれたんですけど、はっと気づかされましたね。12年前彼らはまだ物心ついてないんですよね。ですから記憶がない。そういう中で福島とどう向き合うかということを会津の高校生たちが語ってくれました。彼らが感じた率直な思いというのは、やはり福島の中にも違いがあるということですね。会津や中通りはもう昔に戻ってます。それこそ会津の場合には大観光地でもありますから、そういう場所としてですね、まあ、もちろんコロナで大変だったと思いますけれども、日常が戻ってますよね。あとは福島とか郡山、これ中通りっていうんですけど、中通りはまあオフィス街ですしね、ビジネスも盛んだし、県庁所在地もありますから、ここはここでまさに動いていると。やはりどうしても我々がですね考えていかなければならないのは浜通りなんですよね。海岸線、原発がありましたのでね、避難区域になっていたところも多い。で、ここの課題を非常に、まあ、会津の高校生話してました。富岡に行ったっていうね、女子高生が話をしていて、涙ながらに語ってくれましてね、私もちょっと、まあうるっときましたけどね。いや、そうなんですよね。富岡、波で現れて、それこそもう駅も崩壊をしてですね、まあ、常磐線今復活しましたけれども、あの町にはですね、本当にまだ廃墟になった家がたくさんある。さらにその北側に行くとですね、大熊町、双葉町、原発がありましたのでね、まだまだ帰れない場所は残ってます。責任感じてます。一方でね、それでも明るい、様々な動きってあるということはぜひ皆さんに知っていただきたいんですよね。例えば大熊町にはですね、大柄地区といいましてね、本当に今役所があって、そして原発作業員の皆さんの食事を作っていたり、あとはイチゴを作ってジャムにしていたりする場所があるんですよね。これね、世界の人まだ知らないと思う。あの原発のすぐ近くにもうそういう場所ができてる。チェルノブイリとは全く違う姿がそこにはあるわけですよね。そして、その北側の浪江町ということになると、さらに新しい動きがあるんですよね。例えば、水素ステーションができてます。さまざまな先進的な実験が行われている。そして今度は最先端の研究施設ができます。まあ、これはもう国の肝入りでできますので、これからいろんな研究成果が出てくるだろうということで期待がされますね。で、あとはですね、道の駅も浪江にはありましてね、おしゃれな道の駅なんですよ。 それこそポケモンのキャラクターなんかも置いてあって、いろんな人が集まって、置いてあるものも本当にですね、バラエティに富んでましてね、浪江の一つの拠点になってるんですよね。そして浪江を含めたあちこちで農業が再び復活をしているという、こういう状況なんですよね。この間私ね、ニンニクもらってきたんですけど、年末に。これはうまかったですね、本当に出来がいい。ですから様々な新しいチャレンジをする人ができていてですね、それをこれからサポートするというのが我々の大きな仕事だというふうに思います。原発の事故のその後にですね、私 NPO を作りましてね、果物を積極的にですね、いろんな人にご紹介をするということをやってたんですね。福島は桃が美味しいんですよね。この桃もちろんこれは一番美味しいんですけど、他にもブルーベリーが取れたり、リンゴが取れたりね、ほとんど何でも取れるんですよね、福島は。そういったものをですね、提供するようなことはやってました。まあ、今はですね、自分の好みに応じて注文をして食べてます。これから私がやろうとしていることね、まあ、この際だから言いたいと思います。福島の浜通りのものをですね、できるだけ日本中に提供したい、これをサポートしようと思ってます。個人的にはこれまでもいろんな形で買ってきたんですけれども、政治家としてもやれること結構あると思うんですよね。特に漁業ですね、農産物ももちろん重要なんですけれども、これまで10年ちょっとですね、ほとんど漁ができなかった、まあ、試験操業から、まあ、今は本格操業してるんですが、日が限られてましてね、十分な量ができていません。ただ逆にですね、そのことによってプラスも生じてます。と言いますのはね、福島のこの海岸線の沖というのはですね、常磐ものと言われて、もともと漁場がすごくいいんですよ。海のですね、暖流と寒流がぶつかり合ってましてね、そこはもう漁場としては最高の場所なんですね。で、何しろ漁はあんまりやってませんから、大きなものがですね、そこで取れる、これをですね、提供しない手はないと思うんですよね。福島に行った時には私できるだけ食べるようにしてますけれども、福島だけじゃもったいないですね。日本中でそれを食べていく、世界にも売っていくことができると思います。そういう状況を作れるようにですね、最大限サポートしていきたいというふうに思います。漁業や農業が復活をすれば、製造業もサービス業もいけるということは明確だと思うんですよね。ですからこれからの大きな課題として、まあ処理水の問題が特にありますのでね、取り組んでいきたいというふうに思います。処理水、皆さん誤解しないでくださいよ、汚染水じゃないですよ。12年前にね、水を入れなければなりませんでしたので、もうあらゆる方法で努力をしたわけですね。結果としてやはり汚染水が発生をして、それが海洋に流れてしまった、痛恨の記憶が私の中にはあります。そこから日本企業は立ち上がりました。一番機能したのは東芝のアルプスです。アルプスがしっかりと汚染水からですね、あらゆる各種を取り除いて、そして処理水まで持ってきたんです。まあ、残念ながらトリチウムがどうしても取りきれないということでね、ここはですね、皆さんに分かってもらわなければならない部分があると思います。世界中の原発原子力施設でですね、トリチウムを含む処理水については海洋に流されてきた。福島の皆さんが懸念をするのは分かります。これまで風評被害に悩まされてきましたから。ただ福島の外側の人は考えていただきたいですね。これまで福島以外で、皆さんが認めてきた処理水の放出、なぜ福島でだけ反対するんでしょうか。それは福島への差別ということにはならないだろうか。私はそう思います。しっかりとですね、説明はしながら、科学的にはもうすでに決着がついてますので、皆さんのご理解をいただいて海洋放出をやりきりたいというふうに思います。そのことによってですね、廃炉が前に進みます。逆に言うならば、それができないと廃炉作業そのものがですね、立ち止まらなければならない、途中でですね、おかしくなる可能性もあるわけですね。取り出したデブリを置く場所がない、溶融した燃料ですね、さらには廃棄物を焼却する施設がない、こういうことになったらですね、廃炉作業が行えなくなって、誰もそのことによってですね、得をする人はいません。今回のケースに関しては、処理水はもう一択です。海洋放出しかありませんのでね、そこは皆さんに分かっていただきたい。一方で私がやろうとしているのはですね、しっかりと福島で取れる海産物や農産物をですね、様々な形でみんなで食べることによってですね、その処理水の風評被害と というものをなくすと、それを乗り越えるということについても最大限力を尽くしていきたいというふうに思います。まあ、今日は 3.11 ということでね、福島に行って、で帰りながら考えたことをお話をいたしました。原発事故の時に何があったかということについては、このポッドキャストの兄弟番組であるですね、ボイシーの方で 3.11 の当日とその次の日3月12日にですね話していますので、皆さんにそこは聞いていただければと思います。あの原発事故を乗り越えるのにですね、命を懸けて戦った人たちがこの国にいた、それを一番ですね間近に見たのは私ですので、オーラルヒストリーとしてですね、ボイシーに残しております。あのこのポッドキャスト のプロフィールのところの URL に貼っておきますのでね、ぜひそちらも聞いていただければありがたいなというふうに思っております。まあ、最後に 3.11、まあ、皆さんもいろんな思いが去来したというふうに思います。みんなで、特に福島を応援をしていきましょう。また皆さんにですね、その食の問題についてもレポートをしてですね、協力をお願いしたいというふうに思いますのでね、引き続いてぜひ関心を持っていただけるとありがたいなというふうに思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。